今日読んでいただいた書き出しのところですけれども、ガリラヤ湖周辺で宣教を開始されたイエスのもとに大勢の人たちが押し寄せてきた、そういうことがわかります。ガリラヤのみならず、ユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たと書かれています。で、エルサレムからガリラヤまでは直線距離にしておよそ200キロもあるのに、まあ、そんな遠くまでイエスの評判が瞬く間に伝わっていった、そういうことを伺い知ることができます。で、しかもユダヤの宗教的指導者であるパリサイ派の人々や律法の教師たちまでもがこのイエスの話をここで聞いていたということは、これは大変なことがここに起きていると言っていいと思います。パリサイ派や律法の教師っていうのは当時の社会の中では教える側の存在です。で、一方イエスは特別な宗教教育を受けたわけでもない、一階の田舎出身の男に過ぎないわけであります。で、しかしそのイエスに17節、主の力が働いてという言葉があります。主の力が働いて、イエスは神の特別な力が働いていた。で、そういうことがここに書かれております。で、18節で、すると男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできて家の中に入れてイエスの前に置こうとしたとあります。この家が一体誰の家であったのかは分かりませんけれども、マルコ福音書の並行記事、同じ物語を読むと、そこにはカファルナウムの家というふうに書かれていますから、もしかするとペトロの家であったのかもしれません。で、そこに一人のチューブを患っている人が床に乗せられ、寝台に乗せられっていうことですね、運ばれてきた。そしてこの人は寝たきりの状態であったと思われるんです。それゆえイエスの評判を聞いてはいたものの、自分の足でイエスのところまで行くことができない。一方では200キロも離れたエルサレムからわざわざイエスのもとにやってきた、そういう健康な人もいればですよ、すぐ近くにいながら病気のためにイエスのもとに行くことができない人もいた。で、そういう現実をルカはここに描き出しているように思うのです。で、私たちもそうだと思うんです。幸い健康に恵まれこうして礼拝に参加することができていますけれども、病気のため、あるいは高齢のため、そういうことのために礼拝に出たくても出られない方々がいらっしゃる。で、そういうことを忘れてはならないと思うんです。ここで男たちがこのチューブの人を床に乗せて運んできた。で、チューブの人がイエスのところに行きたいとそう願ったのか、それとも家族や友人がこの人をイエスのところに連れて行こうと考えたのか、そのことははっきりしません。ただ20節にイエスはその人たちの信仰を見てという言葉がありますから、これらの人たちは常日頃からですね、この中部の人をいつも 気にかけ、心配をし、世話をしていた人たち、そしてなんとか元気になってほしいと、願っていたに違いないことと思われます。イエスのもとにこの人を連れていけば、主の力が働いて癒していただけるかもしれない、そう思ってイエスのところに連れていくわけですけれども、19節、あまりの人の多さに群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかった。でそこで屋根に登って瓦を剥がし、イエスの前にその床ごと吊り下ろしたというわけです。随分乱暴なことが、ここで行われたように思うわけですけれども、当時のパレスチナの屋根っていうのは木の枝を編んだものと、それから粘土からできていてですね、簡単に屋根を剥がすことができたとも言われています。とはいうもののですね、人の家の屋根を剥がし、病人を床ごと吊り下ろす、これはあまりにも非常識だと思うんです。人々は驚いたでしょうし、家の持ち主からすればですよ、怒りさえ覚えたかもしれないわけであります。でしかし彼らのこの病人に対する熱い思いっていうものが操作したんだと思うんですね。そしてイエスはその人たちの信仰を見て褒められたわけです。そして言われます、人よ、あなたの罪は許された。このように病人に語りかけてくださった。でここにイエスのこの病人に対する愛が表されているように思うのです。イエスは床に横たわったまま吊り下ろされたその男を見て、この人が今までいかに苦しい辛い思いをして生きてきたか、肉体の苦痛に加えですよ、日常生活の中で周りの人たちに世話をしてもらっている、そのことに対する申し訳なさっていうか、そうした精神的な苦痛っていうものも感じながら生きていたかもしれないわけですけれども、そうした痛みっていうか、あるいは苦しみ、そういうものを理解し同情され、ここで優しく声をかけてくださったのではないだろうかと思うのです。人よ、あなたの罪は許された。決してこの人が何か大きな罪を犯していたわけではなかったと思います。人間ってのは皆罪人だと聖書は語るわけであります。でしかし私たちはなかなか自分の罪っていうものを自覚することができないでいるわけです。そしてそれを認めたがらない。特に何もかも順調にいっている時などは、そうだと思うんですね。自分の力で誰にも迷惑をかけずに何でもやっていける、そういうふうに私たちは次第に高慢になっていく、そうした罪を犯すわけであります。でしかしひとたび病気であるとか災難に見舞われたときに、自分の罪っていうもの、自らを深く見つめさせられる、そういう中で罪を思い知らされるっていうことがあるのではないだろうかと思います。最近ですね、教会の前に犬のうんちがよく落ちていて、もう非常に困っているんです。飼い主がもうきちんと処理をしてくれない、昨日は牧師館側のその道路沿いに、落ちていましたし、1週間前は表の教会玄関前にちょうど説教の看板が掲げられているその下にうんちが落ちている、もう今月だけで4回です数えて。で、 その処理をしながら何かいいことがあるかもしれないとも思ったりするわけですけれども、そんなことをこう妻と話しながらですね、少し前にテレビでこう見たんです。ある田舎の町がですね、不法投棄でこう苦しんでいた。でそこにそのゴミを捨てられないようにどうしたかというと、その土地にですね、神社の鳥居を小さくこうかたどった、それをこう看板のようにしてあちこちにその土地に建てていくっていうですね、そうするとなんと不思議なことにピタッとゴミが捨てられなくなったっていう。でそれはおそらくその神社の鳥居をかたどったものをたくさんこうあちこちつけるわけですから、悪いことをしたらこの神様が見ている、そこで罰が当たるというふうに、神仏を、人間というのは恐れるからではないだろうか。でそこでそれを聞いた妻がですね、同じようにしてみたらというわけですよね。でも、神社の鳥居をここにつけるわけにいかない、十字架をつける。しかし十字架にはさすがにちょっとこう効き目がないかもしれない、何か方法があったらぜひとも教えていただきたい。もう本当に困っているんですね。そういうことが最近よくあるわけであります。で、聖書に戻りますけれども、この旧約聖書以来というか、この病気っていうのは神に罪を犯した結果であると、そういうふうに考えられてきたわけです。前回ご一緒に学んだ重い皮膚病を患っている人の話もそうですけれども、彼らは病気そのものの苦しみに加えて、人々から罪のせいだ、あなたが今そういう状況なのは罪のせいだというふうに思われる二重の苦しみを味わっていたわけであります。ですからこの中部の人も自分の病気を通してですよ、日頃から自分の罪っていうことを深く考えていたのかもしれない。で、罪さえ許されれば病気が治り自由を得ることができると、そう思ったのかもしれない。で、そういう時に今イエスのことを聞きですよ、噂を聞き、イエスにさえお会いできればお会いしたいと願うようになったのかもしれません。で、その願いを、あるいは祈りを、ここでイエスは聞いてくださったわけであります。聖書において、罪を認めること、このことは非常にこう大事なことであります。神様は、高慢な私たちに、しばしば肉体の棘を与えたも、そういうお方でもあります。使徒パウロもそうですね。彼は何らかの持病に悩まされていたわけであります。コリントの信徒への手紙の12章の7節以下を見ると、そこにはですね、パウロが述べている言葉ですけど、私に一つの棘が与えられた、それは私が思い上がらないようにサタンから送られた、そういうものであった。でそしてそれを離れさせてくださるように私は主に3度願いました。3度願ったっていうのは実際3回祈ったってことではなくて、それは必死に祈った、繰り返し繰り返し祈ったということですね。でするとパウロはこういう言葉をこう聞かされるわけです。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、そういうふうに主から言われた。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろうと、こうパウロは告白するものへとなっていったわけです。自分に与えられた一つの棘、何らかの彼は持病に苦しんでいたわけですけど、そういう肉体の棘を通して パウロは謙虚にされ、そしてまた何よりも神の愛を深く知らされるものとされていった、そのように言っていいのではないだろうかと思うんです。私たち誰もが経験する病気であるとか、あるいは災難、それは決して罪の結果ではない。それらは私たちに自分の罪を自覚させてくれるものであるとしても、それは罪の結果ではないわけであります。そしてその罪や弱さを私たちが自覚するときに、神様が働いてくださるんだ、弱さの中でこそ主の恵みと力が十分に発揮されるのだ、聖書はそのように私たちに語りかけているのであります。ですから病気がですね、その罪に気づかせてくれるとすれば、それはむしろ恵みであると言ってもいいと思うんです。そして私たちが自分の罪に気づいて悔い改めるならば、神様はそれを必ず許してくださる。でここでイエスはですね、この中部の人にあなたの罪は許されたとこうおっしゃったわけですけど、この罪の許しっていうことが神が与えてくださる最も大きな恵みであるっていうことを、まあこうした箇所から示される思いがいたします。旧約聖書の詩編の34編の18節から21節でありますが、旧約の865ページ、詩編の34編の18節から21節を引用したいと思います。詩編の34編の18節以下、主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださるとあります。神は私たちの打ち砕かれた心、悔いる霊を大切にしてくださる、そういう方であります。今日の箇所にこの中部の人が悔い改めたとははっきり記されていませんけれども、この人が無理にでもイエスのもとに来たというそのところに、この人の罪を悔いる思いをイエスは見られたのではないだろうか、受け止めてくださったのではないだろうかと思うのです。人よ、あなたの罪は許されたというこの言葉、この言葉をイエスは口先ではなく権威を持ってこの罪の許しをここで宣言なさったわけです。そしてこの言葉を実は私たちも同じように福音として聞いているわけです。端的に言えば、このことを告げるためにイエスはこの世に来られたのであって、それは口先だけの言葉でなかった。でそのことはあの罪の許しの十字架に象徴されていると言ってもいいと思います。でところがですね、今日の話物語を見ると、この律法学者やファリサイ派の人々がそれに異議を唱えたわけであります。21節を見ますと、この人よ、あなたの罪は許されたというイエスの言葉に対して、律法学者やファリサイ派の人々がですね、 神を冒涜するこの男は何者だ、ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか、こう述べたというのです。立法学者たちの考えは正しいわけです。人間には罪を許す権限はないのであります。どんなに偉い立派な人であってもですよ、人の罪を許すことのできる人は一人もいない。でしかしイエスは違うわけであります。イエスは神の子であるがゆえに人の罪を許す権威がある。でそのことを聖書は指し示していると思うのです。本来病気の人からすれば、考えてみればですよ、病気の人たちからすれば罪の許しということよりも病気が癒されることを期待していたに違いないと思うんですね。目に見えない罪っていうのは目に見えない、それよりも具体的に自分の体に現れている病の癒し、それを人々は、この病気の人は期待をしたに違いないわけであります。でしかしイエスはですよ、この病気の癒しよりも罪の許しを最も大事なこと、重要なこととされた、このように言っていいわけです。ここでイエスがですよ、このファリサイ派たちの考えっていうもの、思いに答えるかのごとくに、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。このイエスの言葉は、そのことを表していると思うんです。無責任に罪の許しを宣言することは、立法学者たちが言うように神を冒涜することですけれども、神の子イエス・キリストには、それができるのだ。そしてその罪の許しの権威を持っておられることを示すために、イエスは罪の許しとともに、その後でですけど、この病人に病の癒しをなしてくださった。救いってのは人間の全領域に及ぶものであるわけです。ただ病気が癒されただけならばですよ、それは単なる一時的な事柄にとどまってしまうわけですね。そして人間っていうのはいつかまた病気になったり、いろんなことがあって終わりの時、死を迎えていかなければならないわけであります。でしかし罪の許しっていうのはそうではない。罪の許しっていうのはその人自身がそこで全く新しくされていく、作り変えられていく、そういう出来事なのだ。でそのことを聖書は示していると思うわけです。今日はちょうどこの礼拝の始まる直前にですね、大分国際車いすマラソン、これが始まりました。教会の前をこの車いすが猛スピードで通過をしていったわけであります。あの人たちはほとんどの人が足がないわけですね。足を切断して車いすでこう生活を強いられているんだけれども、しかし、ああした姿から本当にこう日常的に生き生きとその困難と戦いながら生きていらっしゃる、そうした姿を示され、私たちはまた力を、また勇気を与えられる、そういう思いがするわけであります。ここで罪の許しを宣言なさったイエスは、先ほどの優しい言葉とは打って変わって非常にこう厳しい言葉で この人に起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと、このように命じておられます。今までこの人は、寝たきりのそういう病気のために、ほとんどのことをこう人にしてもらっていたと思うんですね。その意味では人の世話になることに、慣れきってしまっていたのかもしれません。しかしこの床に乗せられて運び込まれですよ、イエスに出会った今、彼は新しく生かされるものとされていくわけであります。言うならば、それまでは床が彼を担いでいたわけですけれども、今は逆に、イエスと出会った今は逆にですよ、彼が床を担いで歩くものとなっている。ここに大きな変革が起きている。床は彼の苦しみの象徴であったと思うんです。でしかしそれを担いでですよ、彼は神を賛美しながら家に帰っていったと記されています。苦しみが今まさに神を賛美する、そういうものに変えられている。イエスはこの病人を癒したとき、ほとんどの場合ですね、新約聖書にはそのいろんな奇跡物語がありますけれども、帰りなさいとか、あるいは行きなさいと言って、ある意味ではその厳しく突き放すような言葉をこう述べておられるわけです。でここでも家に帰りなさいとイエスはおっしゃって、家に帰って、そして自分にできることをしなさいということだと思います。今までは多くの人たちの親切や愛を受けるだけであったかもしれない。しかしこれからはあなたも人々を愛していきなさい、それが生きがいであり喜びを持って生きるということなんだ。イエスはただ病気を癒すだけではなくて、人間が本当に喜びを持って生きる、そのことを願っておられるわけであります。そして私たちもまたそうであります。こうして日曜日ごとに礼拝に招かれ、許しの恵みに預かることができる。礼拝を終えて家に帰れというふうに言われ、それぞれの生活の場へとまた帰っていくというか、使わされていくわけですけれども、その時にはもう本当にこう神様を賛美する心に満たされて、それぞれが抱えているいろんな苦しみであるとか困難、そういうものを自ら担う勇気と力を与えられて、喜びを持って一週間を過ごすものとされていく。それが私たちキリスト者の原点であるっていうことを今日の聖書から思わされるわけであります。私たちはそうしたキリストとの出会いと交わりへと導かれ、また生かされていくものでありたいと思います。